2026年2月7日、金曜日。今日の東京はかなり寒いね。昨日は16度まで上がったのに、今日は一転して真冬の寒さ。最高気温5度から8度。最低気温はマイナス2度から3度くらい。強い寒気が入ってきて、東京23区でも雪の可能性があるらしい。まあ、都心は普段雪に慣れてないから、1センチ積もっただけでも転倒事故が増えるんだよね。外出する人は足元に気をつけて。そういえば、ミラノ・コルティナ冬季オリンピック、始まったね。昨日のエピソードでも触れたけど、2月22日まで開催される。日本選手の活躍に期待したいところ。さて、今日はハッカーニュースで面白いトピックがいくつかあった。特に、ワールドモデルとサンドボックス周りの話題が多かったから、そのあたりを中心に話していくよ。最初の話題は、686ポイントで注目されてた、ウェイモワールドモデルの発表。ウェイモが、自動運転シミュレーションの新たなフロンティアって呼んでる、大規模でハイパーリアリスティックなシミュレーションシステムを発表したんだよね。これ、1月30日のエピソードでも紹介した、Google DeepMind の Genie3 をベースに構築されてる、あの時、Genie みたいなワールドモデルの目的は、エンターテイメント製品じゃなくて、ロボティクスやエージェントの意思決定のための想像力になることって話をしたけど、今回のウェイモワールドモデルはまさにその応用例。技術的な特徴として、まずマルチモーダルセンサージェネレーションがある。カメラ映像とライダー点群を同時に生成できる。競合は視覚出力だけのところが多いから、これは差別化ポイントだね。制御メカニズムは3つあって、1つ目はドライビングアクションインプット。もし、ここで車線変更したら、みたいなカウンターファクチュアル。つまり半日仮想のシナリオを試せる。二つ目はシーンレイアウトのカスタマイズで、信号機とか車両の配置を変えられる。三つ目は自然言語プロンプトで、天気とか時間帯を変更できる。面白いのは、訓練アプローチ。実装コーデータだけで訓練するんじゃなくて、膨大な動画で事前学習して得た、広範な世界知識を活用してる。これによって、実際には滅多に遭遇しない状況。例えば竜巻とか洪水とか、道路上の像とかをシミュレーションできる。運用規模がすごくて、ウェイモは実走行で約2億マイルの完全自動運転を達成してる。でもシミュレーションでは、1日あたり1000万から2000万マイル走らせてる。仮想車両が約2万5000台動いてる計算。累計で200億マイル以上のシミュレーションを実施済み。2025年の収益データも出てて、ウェイモは1400万回以上の完全自動運転トリップを完了して、2億8600万ドル以上の収益を上げた。平均運賃は 20.43 ドル。テスラのロボタクシーはまだオースティンで10台から20台規模のパイロットプログラムだから、商用展開ではウェイモがかなりリードしてる。ただ、批判的な意見もある。ベンチマーク結果や独立評価が公開されてないんだよね。ウェイモは特定のジオフェンス内でしか運行してなくて、高速道路は未対応。あと、物理法則が完全には正確じゃないワールドモデルで訓練されたエージェントが、どうやって現実世界での信頼性を担保できるのか、っていう、信頼性のパラドックスも指摘されてた。1月30日のエピソードで、物理法則が不正確なワールドモデルで訓練されたエージェントが、どうやって信頼性を担保できるのか、っていう問題提起をしたけど、ウェイモはまさにその課題に直面してるわけだね。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、ウェイモとテスラのアプローチの違いについての議論。ライダー対ビジョンっていう表面的な違いじゃなくて、AI が自動運転問題をどう扱うかの根本的な哲学が違うっていう指摘があった。テスラの AI チーフ、アショク・エルスワミさんは、明示的でモジュール式のアプローチはデバッグが簡単だったけど、人間の価値観をコード化するのが難しかった。だから数年前に全部捨てて、エンドツーエンドアーキテクチャに移行したって言ってる。一方、ウェイモはジェミニの訓練プレイブックを自動運転に適用して、Google TPU ポットを使った、ウェイモファウンデーションモデルっていう単一の大規模モデルに移行した。面白いのは、テスラの同乗が失敗して、シミュレーション能力に遅れが出たらしいこと。一方、ウェイモはザックスベースのファンデーションモデルとウェイマックスが大きな加速要因になったと。ワールドモデルをシミュレーションに使うっていうアイデア自体は理にかなってるよね。 現実世界で危険なシナリオを安全にテストできる。でも、シミュレーションと現実のギャップをどう埋めるかが課題。ウェイモは200億マイルのシミュレーションと2億マイルの実走行を組み合わせて、そのギャップを埋めようとしてるみたい。次の話題は、289ポイントで注目されてた、マイクロソフトのライトボックス。これ、ラストで書かれたセキュリティ重視のライブラリ OS で、マイクロソフトがオープンソースで公開した。ジェームズ・モリスさん、マイクロソフトの LinuxOS セキュリティと OSS エンゲージメントのリードが発表した。ライブラリ OS って何かっていうと、従来の仮想マシンやコンテナとは違うアプローチ。仮想マシンは完全なカーネルを持ってくるし、コンテナはホストのカーネルを共有する。ライブラリ OS は、ホストへのインターフェースを最小限に絞ることで、攻撃面を減らす。設計としては、ノースインターフェースと、サウスインターフェースっていう二層構造になってる。ノースはニックスとかラスティックスにインスパイアされた、ポシックス風のラスト API を提供。サウスは各種ホストプラットフォーム、Linux とか Windows とか、SEVSNIP とか OPTE とかに接続するそう。ユースケースとしては、Windows 上で Linux プログラムを動かすとか、Linux 上で Linux アプリケーションをサンドボックス化するとか、AMD の SEVSNIP、つまりコンフィデンシャルコンピューティング環境での実行とか、OPTE、ARM トラストゾーン環境での実行とか、1月27日のエピソードで、ブラウザをサンドボックスとして使うっていう提案を紹介したよね。あの時、Firecrackerが 125ms で起動して、5MB 以下のメモリオーバーヘッドって話をした。ライトボックスはさらに低いオーバーヘッドを目指してるみたいだけど、具体的なベンチマークはまだ公開されてない。95.7% がラストで書かれてて、メモリ安全性の問題を回避してる。C とか C で書かれたシステムレベルソフトウェアに歴史的に付きまとってた脆弱性カテゴリを言語レベルで排除できる。競合との比較だと、GVisoa はユーザースペースでシステムコールをインターセプトする方式で、IO 集約的なアプリだとかなりオーバーヘッドが出る。Firecrackerはラスト製のマイクロ VM で、125ms 起動、5MB 以下のメモリオーバーヘッド、Lightboxはライブラリ OS アプローチで、さらに低いオーバーヘッドを目指してる。ただ、ハッカーニュースのコメントでは懸念もあった。カーゴのロックファイルを見ると、238個の依存関係がある。これ、ちゃんとセキュリティ監査されてるのかな?っていう指摘。あと、デプロイ手順やドキュメントが不足してて、評価しにくいっていう声も。マイクロソフトのフラッグシップ OS があんなにバギーなのに、他のものを信頼できるのか、っていう皮肉もあったね。まあ、オープンソースだから、コードを見て判断できるっていうのはある。あと、WASM プラス WASI の方がサンドボックスとして優れてるんじゃないか、っていう意見も。Web オリジンの実績があるから。ただ、Web アセンブリ環境では使えないランタイム固有の機能もあるから、ユースケース次第だよね。2月4日のエピソードでデノサンドボックスの話をしたけど、AI エージェントのサンドボックス環境って、競合がすごく増えてる。E2B とかデートナとかモーダルとか、30以上のサービスがあるって話だった。ライトボックスはその中でも、コンフィデンシャルコンピューティング対応っていう特徴があるから、クラウド環境での信頼できないコード実行に向いてそう。で、サンドボックス関連でもう一つ。71ポイントで出てた、パイダンティック社のモンティ。これ、ラストで書かれた、AI エージェント向けのミニマルでセキュアな Python インタプリタ。サイモン・ウィリソンさんのブログでも取り上げられてた。コンセプトとしては、LLM が生成した Python コードを安全に実行するための軽量インタプリタ。従来のアプローチ、Docker コンテナとか PyoDide とかはオーバーヘッドが大きすぎる。モンティは、起動時間がたったの 0.06ms、Docker が 195ms、PyoDide が 2800ms だから、桁違いに速い。セキュリティモデルも面白くて、ファイルシステム、環境変数、ネットワークへのアクセスを完全にブロックして、外部関数呼び出し経由でのみ制御可能にしてる。メモリ使用量、スタック深度、実行時間の追跡と制限もできる。これ、Pydantic社が以前リリースした、MCPLAN Python っていうプロジェクトの後継なんだよね。MCPLAN Python は PyoDide ベースだったけど、 2026年1月30日にアーカイブされた。理由は、パイオダイド内で Python を安全に、かつ合理的なレイテンシで実行する方法がない、って。パイオダイドで動く Python コードは任意の JavaScript を実行できちゃうから、セキュリティホールになる。モンティは Pydantic AI のコードモード、機能として統合される予定。LLM が従来のツール呼び出しの代わりに Python コードを書いて、それをモンティが安全に実行する、っていう流れ。GitHub のイシュー、4050で開発が進んでて、2月のマイルストーンで実装予定。1月20日のエピソードで、コード承認の話をしたよね。エージェントに与えるツールを一つだけにしろ。それがコード実行っていうやつ。コードアクトっていう2024年の ICML 論文で、Python コードでエージェントのアクションを統一したら、JSON ツール呼び出しより 30% 少ないステップで済んで、成功率も 20% 高くなった。モンティはその方向性を推し進めるツールだね。ただ、現状の制限もかなりある。標準ライブラリはSYS、タイピング、アシンシオのみ対応。データクラスと JSON は近日対応予定。クラス定義は未対応。マッチ分も未対応。サードパーティライブラリは非対応。というか対応する予定もないらしい。バージョンは0.03で、まだ実験的段階。でも、起動時間 0.06 ms っていうのはすごい。エージェントが頻繁にコードを実行するユースケースだと、このレイテンシの差は大きい。コンテナ起動を待つ 200 ms の間に、モンティなら3000回以上実行できる計算。サイモン・ウィリソンさんは、モンティをウェブアセンブリにコンパイルして、ブラウザ上でも動かせるようにしたみたい。パイオダイドの中でモンティを動かすっていう、入れ子構造も可能。面白い。コードエージェントが、クラスは使えません、ってエラーを受け取って、じゃあ関数で書き直そう、ってリトライする、みたいな自己修正ループが回るらしい。制限があっても、エージェントがそれに適応できるっていうのは興味深いね。ちょっと話題を変えて、軽い、というか重い話なんだけど。923ポイントで最高注目だった。Apple News の広告が詐欺だらけっていう記事。カーク・マケルハーンさんが書いた記事で、Apple News のすべての広告は詐欺だと思うことにした、っていうタイトル。具体的に3つのドメインを特定してて、mastilevo.com、solbaraco.com、tidenox.com。それぞれ最近登録されたドメインで、AI 生成画像を使って、閉店セールを装って金銭を騙し取る典型的な詐欺手法、ベタービジネスビューローが数年前から警告してるパターン。背景にあるのは、2024年にアップルがタブーラと提携して広告配信を始めたこと。タブーラは10億ドル規模の企業だけど、低品質な広告で知られてる。ジョン・グルーバーさんも、アップルニュースの広告はすでにチャムボックス、タブーラ広告みたいだ、って指摘してた。有料会員。アップルニュースプラスで月額13ポンド払っても広告は表示される。アップルコミュニティのフォーラムでは、広告が記事スペースの 50% 以上を占める、っていう苦情が多数。ハッカーニュースのコメントで面白かったのは、現代アップルの問題を象徴するサービス、っていう評価。シリアスなジャーナリズムと安っぽいクリックベイトを、意味不明なレイアウトで混ぜてる、と。あと、アップルは広告なしで世界一価値のある会社になったのに、今広告を増やしてるのは強欲か絶望か、多分両方っていう指摘も。1月7日のエピソードでベトナムの広告規制について話したよね。動画広告は最大5秒でスキップボタンを表示しないといけないとか。あれと比べると、Apple News の広告品質管理はかなり甘いように見える。プライバシーを売りにしてる Apple が、自社の広告ネットワークを構築してるっていうのも矛盾を感じる人が多いみたい。2017年から2020年にかけて、アップルはインターネット広告を殺そうとした。でも結局、競合を排除しただけで、自分たちは広告事業をやってる、っていう批判。まあ、プレミアムサービスで詐欺広告が表示されるのは、ブランド毀損だよね。アップルの、信頼できるソース、っていうプロモーションと矛盾してる。タブーラとの提携は短期的な収益にはなるかもしれないけど、ユーザー体験を損なってる。次の話題は、275ポイントで注目されてた、ヘロクのアップデート。2月6日付で、ヘロクが、サステイニングエンジニアリングモデル、 に移行するって発表した。これ、要するに新機能開発はやらなくなって、安定性、セキュリティ、信頼性、サポートに集中するってこと。事実上のメンテナンスモードだね。さらに、エンタープライズ契約の新規販売を終了した。エンドオブセール、EOS。ただし、既存顧客とクレジットカード払いの顧客は影響なしで、プラットフォームは引き続き使える。背景にあるのは、セールスフォースの投資優先順位が AI 分野にシフトしてること。ミケル・リンドサールさんの分析によると、売上目標未達が原因で、ヘロクチームにとっては打撃的だった、と。ヘロクって、2007年創業で、プラットフォームアズアサービスを発明した会社と言ってもいい。Git push ヘロクメインで簡単にデプロイできるっていう体験を作った。ビルドパックとか環境変数設定とか、クラウドネイティブ開発の多くの概念を生み出した。でも、ハッカーニュースのコメントでは、長年の停滞が指摘されてる。元エンジニアのビージェントリーさんによると、2012年中盤から約18ヶ月間、ユーザー向けの主要なプラットフォーム機能がリリースされなかった、と。大規模な変化を提供する能力を失った、って。価格面でも、ヘロク税と呼ばれる高い価格設定が離脱の主な理由として挙げられてる。HTTP2 やモダンなビルドパックみたいな基本機能が、プラットフォームローンチから10年以上かかって導入された。2022年には無料ティアが廃止されて、インディー開発者のアクセシビリティがなくなった。2022年の OAUTH トークン漏洩事件も響いてるみたい。GitHub トークンとプライベートリポジトリデータが漏洩して、ヘロクからのコミュニケーションが悪かった、と。2025年6月には最大24時間のダウンタイムもあったらしい。代替サービスとしては、レールウェイ、レンダー、フライ、ドット、アイオーが頻繁に挙げられてる。レールウェイは重量課金で、ラム、VCPU、エグレスを個別に設定できる。レンダーは静的サイトや限定的なウェブサービスに無料ティアがあって、有料は月7ドルから、フライ・ドット・IO はグローバルネットワークでユーザーに近いところにデプロイできて、無料ティアもある。サイモン・ウィリソンさんは、唯一残ってるプロジェクトがあるから、フライに移行するつもりって言ってた。ヘロクも最近の動きはあって、2025年4月にはファーっていうクーバネティス基盤の新プラットフォームが GA 化した。エロク、マネージドインファレンスで、クロード 4.5 とかノバニとかの AI モデルも提供し始めてる。でも、サステイニングモード宣言は、今後の革新に期待できないっていうシグナルだよね。1月17日のエピソードでアストロがクラウドフレアに買収された話をしたけど、あの時、ギャツビーがネットリファイに買収された後、開発が止まった。っていう前例を挙げた。ヘロクも似たようなパターンかもしれない。セールスフォースに買収されて、優先順位が変わって、開発リソースが減って、っていう流れ。プラットフォーム選びって、機能だけじゃなくて、運営会社の優先順位も考慮しないといけないね。エロクを使ってる人は、移行計画を考え始めた方がいいかもしれない。次の話題は、504ポイントで注目されてた。ニューヨーク州の AI 生成ニュース法案。ニューヨーク州議会で NY フェアニュースアクト、正式名称はニューヨークファンダメンタルアーティフィシャルインテリジェンスリクワイアメンツインニュースアクトが提出された。法案番号は S8451A8962A。 提案者はパトリシア・ファヒー上院議員とニリ・ロジック下院議員、どちらも民主党。支持団体にはライターズ・ギルド・オブ・アメリカ・イースト、SAG アフトラ、ディレクターズ・ギルド・オブ・アメリカ、ニューズ・ギルド・オブ・ニューヨーク、NY ステート AFL-CIO が並んでる。内容としては、まず透明性要件。ニュースアウトレットは、実質的に構成、執筆、作成された AI 生成コンテンツにラベルをつけないといけない。記者やメディア専門家への AI 使用の開示も義務付け。次に編集コントロール。すべての AI 生成コンテンツは、公開前に、編集権限を持つ人間の従業員によるレビューが必須。記事、音声、画像、その他のビジュアルすべてに適用。機密情報源を AI からのアクセスから保護するセーフガードの作成も義務。それから労働者保護。AI 導入による解雇や賃金、福利厚生の削減を制限。 これは各ユニオンが個別に交渉してきた条項を法制化しようとしてる。提案理由として、AI 生成コンテンツは、虚偽または誤解を招く可能性があること。AI は適切な引用や許可なしにオリジナルのジャーナリズムを、盗用、してることを挙げてる。ただ、連邦レベルとの対立がある。2025年12月にホワイトハウスが、州レベルの AI 規制停止を目指す大統領令を発出してるんだよね。強制的言論として憲法修正第1条違反の可能性が指摘されてる。商務長官は90日以内に既存の州 AI 法を評価して、AI モデルに真実の出力を変更させたり、修正第1条に違反する可能性のある開示を強制したりするものを特定しないといけない。EU の AI アクトと比較すると、EU アーティクル50は、人間のレビューや編集コントロールがある場合の例外を規定してる。編集スタッフがレビュー、分類、説明責任を持つ場合、ラベリング要件は適用されない。一方、NY フェアニュースアクトは人間レビューを必須としつつ、ラベリングも義務化してるから、より厳格。1月23日のエピソードで CURL の AI 使用開示義務化の話をしたよね。6年間で AI 支援による有効なセキュリティバグの発見が0件だったって。ゴーストティでもミッチェル・橋本さんが AI ツールの使用開示を必須にしたら、プルリクエストの約 50% が AI 使用を申告した。ジャーナリズムでの AI 開示義務化は、コード開発とはまた違う文脈だけど、透明性っていう共通のテーマがある。読者が、これは人間が書いたのか、AI が書いたのか、を知る権利があるのか、それとも内容の質だけで判断すべきなのか。法案が成立するかどうかはわからないけど、この議論はしばらく続きそう。連邦政府と州政府の管轄争いもあるし、修正第1条との整合性も問題になる。EU とアメリカでアプローチが違うのも興味深い。というわけで、今日はワールドモデルとサンドボックス周りの話題を中心に、いろいろ話してきた。ウェイモがジーニーさんを使って自動運転シミュレーションをやってる話。マイクロソフトがライトボックスっていうセキュリティ重視のライブラリ OS をオープンソース化した話。パイダンティックがモンティっていう AI エージェント向けの軽量 Python インタプリタを出した話。どれも、信頼できないコードを安全に実行するっていう共通テーマがある。それから、Apple News の詐欺広告問題。ヘロクのサステイニングモード移行。ニューヨーク州の AI 生成ニュース法案。今週は雪が降るかもしれないから、外出する人は気をつけてね。オリンピックも見ながら、週末を楽しんでください。それじゃ、また来週。